御言葉を朗読いたします。詩編128編1節から6節。都に昇る歌。いかに幸いなことか、主を恐れ主の道に歩む人よ。あなたの手が労して得たものはすべてあなたの食べ物となる。あなたはいかに幸いなことか、いかに恵まれていることか。妻は家の奥にいて豊かな房をつけるブドウの木、食卓を囲む蔵はオリーブの若木。見よ、主を恐れる人はこのように祝福される。シオンから主があなたを祝福してくださるように、命のある限りエルサレムの繁栄を見、多くの子や孫を見るように、イスラエルに平和。この詩編第128編は、いかに幸いなことかという御言葉から始まっています。2節にも、あなたはいかに幸いなことかとありました。これは幸いであるという祝福の宣言です。人は誰もが幸せを願って生きています。ああ、今日も幸せだった、そのような歩みを重ねながら人生を終えることができたならば、どれほど嬉しいことでありましょうか。幸せというのは喜びであったり、また満足であったり、平安であったり、そういうふうにさまざまな言葉に置き換えることもできるでありましょう。私どもはそのように本当に心の底から幸せだ、そう言って生きることができる、そのような道を求めて歩んでいます。聖書の御言葉が私たちに伝えようとしている幸い、また喜びというものがあります。聖書を通して神様が伝えたい幸せとは何であるのか、喜びとは何であるのか、その中心にあるのは、私たちが罪から救われてその救いの喜びの中を生きることです。で、その一方でまだ洗礼を受けていない方たちも、それぞれの生活の中で、幸せを求め、幸せだなと幸せを感じながら生きていると思うんです。幸いと言いましても、本当にさまざまな幸いがあるわけですね。救い以外の、神の救い以外の幸いというものもたくさんあります。では、それらの幸いに生きることは、いけないことなんでしょうか。決してそんなことはないと思うんですね。2節から3節を見ていただきますと、こういうふうにありました。あなたの手が労して得たものはすべてあなたの食べ物となる。あなたはいかに幸いなことか、いかに恵まれていることか。妻は家の奥にいて豊かな房をつけるブドウの木、食卓を囲む子らはオリーブの若木。ここで言われていますことは、何か特別な幸せというのではなくて、ごく日常の生活の中に見ることができる、そういう幸せ、そういう光景ではないでしょうか。あなたの手が労して得たものというのは、これは仕事をするということですね。仕事をして正当な収入を得て、それで食べていく生活をしていくんです。で、それもここで描かれていますのは、一人で、仕事をして一人で生活をしてというのではなくて、愛する家族と共に生活をしている、そういう人間の姿が描かれています。夫がいて、そして妻は家の奥で、家事をしているのでしょうか。妻のことが豊かな房をつけるブドウの木というふうに例えられています。で、これは妻がたくさんの子供を産んだということですね。そしてその子供たちのことが、今度はオリーブの若木に例えられています。オリーブというのは乾燥に強い植物でありまして、幹が切られてもそこからすぐ若枝が生えてくる。オリーブの若木に例えられた子どもたちというのは、そのように本当にこう生き生きとみなぎる命、また力、繁栄を表すものです。で、そのようなたくさんの子どもたちを神様は一つの家庭に与えてくださいました。そしてその子どもたちが一緒に食卓を囲んでいる。もちろんそこにはお父さんがいて、お母さんがいて、笑い声が絶えない喜びがその食卓にはあったことでありましょう。で、このような家族の姿というのは、ごく一部の限られた人たちだけ、 またキリスト者だけというのではなくて、昔も今もまたどの国や地域においても見ることができる光景ではないかと思います。そして幸せというのは様々あって、人によって、その幸せについての価値観も違うと申しましたけれども、どの時代の人もどの国の人も家族の幸せを願う、この点においては共通しているところがあるのだと思います。私たちキリスト者も同じですね。イエス様と出会って本当の幸せとは何かをイエス様から教えていただいた。だから家族の幸せなど大した問題ではない、そういうふうに思う人はどこにもいません。キリスト者もまたキリスト者でない人も家族の幸いを、家族の幸せを願って生きています。家族を養うために、仕事をする、働くという点においても同じことが言えるのではないでしょうか。でそれだけに家族の平和が崩れてしまうというのは何にも耐え難い悲しみであると思います。私どもにとって、良い意味で日常であり、良い意味で当たり前のように存在する家庭の営み、また仕事があります。いかに恵まれていることか、二節の終わりにありますように、どこにでもあるような家族の姿こそが実は神様から与えられた豊かな恵みそのものなのです。しかしそれがあるところであることをきっかけにして当たり前ではなくなってしまう、そういう苦しみを私たちは経験するということが時にあるんですね。幸いの中に不幸が訪れるんです。喜びの中に悲しい出来事が起こってしまうんです。しかし私たちはそこでどうしたらよいのでしょうか。一度亀裂が入ってしまった幸せというのはもう価値や意味を持たないというのでしょうか。その幸せは偽りだったということなんでしょうか。一度悲しみに襲われてしまったならば、もう元の生活に戻ることを諦めて、また新しい幸せを見つけて、そうやって生きていけばよいのでしょうか。決してそんなことはないと思うんです。問題が起こったらもうそれは価値がないとか、もう諦めるしかないとか、そういうことではないと思うんです。では聖書が語る幸い、神様が与えてくださる幸い、それはどういうものなんでしょうか。救いの喜びに生きるとはどういうことなのでしょうか。神様を信じて生きていれば仕事もうまくいくし、たくさんの収入も自動的に得ることができる。神様さえ信じていれば誰でも良き伴侶が与えられて、たくさんの子供が与えられる。妻も夫も子供たちも家族全員何の問題もなく健康に過ごすことができる。そういう幸いが神様から与えられるんでしょうか。もしそうであったならば、それはとても嬉しいことでありまして、本当に感謝すべきことですけれども、実際はそうはいかないということが多々あると思うんですね。キリスト者もキリスト者の家庭もまた他の人たちと同じようにですね、さまざまな問題を抱えながら、それについて悩みながら生きているのです。でもそこで一つ違うのは、そういう幸せや喜びが崩れてしまいそうな、そういう危機の中で私たちキリスト者は神様を仰ぎ見る、そのような幸いに生かされているということです。いかに幸いなことかというこの言葉ですけれども、先月聞きました詩篇第127編にも出てきました。でこのいかに幸いなことかというのは、詩篇第127編128編だけじゃなくて、他の詩篇のところにも幾度も出てくる言葉ですね。そもそもこの一番初めの詩篇第一編、しかもその最初の一節において、いかに幸いなことか、そのように歌われていました。祝福の言葉を持ってこの詩篇全体が始まっていたんです。でこの詩篇第一編ではどういう人が幸せなのか、どういう人が幸いなのかと申しますと、昼も夜も、つまりいつも御言葉を口ずさんで御言葉に生きるもの、そういうものが幸いだというんです。詩篇第128編1節の主の道を歩む人とありますけれども、この主の道を歩む人というのも、これも同じ意味ですね。主の道っていうのは主の律法、主の掟の道を信じ歩む人という、そういう意味なんです。反対に不幸な人というのは御言葉に従わない人です。詩篇第一編では御言葉に従う人と従わない人がそれぞれどういう運命に導かれていったのか、そのことを分かりやすく描いています。御言葉を愛し御言葉に従う者の歩みは 荒れ地のような困難な中にあったとしても、決して枯れることはないというんです。葉を茂らせ、豊かな実を結びます。なぜなら絶えず命の水が下に流れているからです。一方で御言葉を愛さない者、そういった者たちの運命というのは、風に飛ばされるもみ殻のよう、そのように軽い存在であり、地に落ちたもみ殻はやがて集められ、最終的には燃やされてしまう。つまり神様の裁きに耐えることができないというんです。で、詩編第一編がこのようにですね、御言葉に従う人、従わない人、まあ、両者を対比しているその意図は明らかでありまして、私ども御言葉に生きる幸い、また祝福へと招くために、そうやってあえて両者をこう対比し描いているわけです。誰も御言葉に聞き従わない人のようにですね、虚しい人生、呪われた人生、そういう人生を送りたいなどとは誰も思わないんです。ですからこの幸いなるかなという、そういう言葉が含まれている詩編というのは、よく知恵の詩編と知恵の詩編と言われることがあります。幸せに生きることと知恵を持って生きること、これは一つのことなんです。神様に従ったら全てが何か何でもこう自動的にですね、うまくいく、全てが思い通りになる、そういうことではないんです。神様を信じている人も信じていない人も、まあ、表面的に見ればどこか似たような生活をしている、そういうところがあるかもしれません。でも神様の御言葉を愛し従っている人、主の道を歩んでいる人、また今日の詩編第128編では一節や四節にありますように、主を恐れる人、つまり神様を心から崇め、また礼拝している人、こういった信仰者たちの歩みには、神から与えられている知恵によってより輝きを増し、力強い歩みをなすことができるというんです。幸いや不幸の中でも、災いや不幸の中でも、虚しさを覚えることがあっても、人間ではなくてただ神様の知恵によって幸いの中を生き抜く、そういう道をですね、私たちは知っているからです。だから不幸なことがあっても、こんな辛い目に遭わすのは神様ではない、そう言って主の道を離れるのではありません。神様なぜですか、神様助けてください、そうやって祈りながら、ますます神様により頼むものとなります。ますます神様の御言葉を待ち望むものへと変えられていくことでありましょう。あるいは不幸だと思うようなことを経験する中で、自分は、また私たち家族は、これまで本当に神様を恐れて生きていたんだろうか、なお不十分なところがあったのではないか、そうであるならば、もう一度神様の前に立って、神様の前にへり下って悔い改めよう、そういう思いへと導かれるということもあると思うんです。自分の人生や自分の家庭の中に生じるあらゆる出来事、あらゆる問題を通して、神様に対する姿勢をもう一度整え直して、新しく出発することができる、そのことが私たちには許されているわけです。神様から与えられる祝福、それぞれの家庭に与えられる祝福というのは、御言葉に従う道、御言葉に従う道を通して与えられていくものなのです。あなたの手が労して得たものはすべてあなたの食べ物となる。あなたはいかに幸いなことか、いかに恵まれていることか。妻は家の奥にいて豊かな房をつけるブドウの木、食卓を囲む蔵はオリーブの若木。この二節三節の言葉は、昔も今も多くの場所で見られる日常の光景であると申しました。毎日職場やまた家庭において何か驚くような出来事が次から次へと起こるわけではないでしょう。昨日も今日も、そして明日も同じようなことが繰り返されていく。けれどもそれは決してつまらないとか、そういうことではないんです。何気ないようなところに、その日常に幸いがある、祝福がある、恵みがある、そのような信仰の眼差しを持って自分の仕事や生活、また家庭を見つめることができる、そのことを神様に感謝することができれば、これ以上に喜ばしいことは他にはないのです。しかし働くことも食べることも家庭を持つことも、まあ、これは普通のことのように思えるんですけれども、必ずしもそうとは言い切れない、そういう部分もやはりあるとは思うんですね。で、特にこの詩編が歌われ、そして読まれた時代、 つまり神の民イスラエルのその長い歴史を振り返りますときに、仕事をすることも家庭を形成することも、これは当たり前のように彼らの目の前に存在していたわけではないということです。例えばイスラエルの民はかつてエジプトで長い間奴隷として生活をしなければいけませんでした。自分たちの手で労したもの、自分たちの手で労して得たものはですね、これはすべてエジプトのために差し出さなければいけなかったんです。どれだけ働いたとしても、どれだけ汗を流したとしても、収入を得ることができないという虚しさ、苦しさ、そういったものを味わい続けてきました。また彼らは敵国バビロンとの戦いに敗れ、捕囚の民となったこともありました。戦争によって夫が奪われ、妻が奪われ、そして子供たちの命が奪われていく、離れ離れになってしまう、そういう悲惨を経験した家族もたくさんあったんです。このバビロン捕囚の場合は、その背景にこのイスラエルの民の罪という問題がありました。主を恐れ、主の道を忠実に歩もうとしなかったがゆえに、神から受けた裁きである、そういうふうに言うことができるかもしれません。今まで当たり前のようにあった幸せが突如奪われてしまう、そういう悲しみを経験しながら、なぜこんなことが、そういう思いを幾度も心の中で繰り返し祈り、そして悔い改めたことでありましょう。先の詩編第127編で、主ご自身が私たちの家庭を立て上げ、私たちの家庭を守ってくださらなければ全ては虚しい、主が全てを与えてくださらなければ虚しい、そういうふうに歌われていました。その虚しさをイスラエルの民は実際に経験したんですね。主を恐れず、主の言葉に従う道から離れ、自分の力に頼って自分の人生、また家庭の幸せを築こうとしていく、それがいかに虚しいことであるのか、彼らは歴史の中で実際に経験したんです。また私たちに与えられているこの信仰を脅かす力というのは、もちろん私たち自身の中にある罪の問題というのもそうなんですけれども、当然外側からもやってくるわけですね。戦争もまた神に敵対する力によって生じた、そういうふうに言うことができるでありましょう。そこで犠牲になりますのは無力な子どもたちや女性たち、そういう場合が本当に多いんですね。それもたまたま弱い子どもたちが犠牲になったというのではなくて、意図して子どもたちの命が狙われるということもあります。イエス様がお生まれになった時代、ヘロデ王はベツレヘムとその周辺にいる2歳以下の男の子を皆殺しにしました。ヘロデが新しい王として生まれたイエス・キリストを恐れたんです。それは今の自分を、将来の自分を脅かすものを全て消し去りたいということでしょう。そして安心する、自分が安心するために幼子たちが犠牲になったんです。自分こそ王であり、自分こそ神でありたい、そのために子どもたちの命が犠牲になりました。自分の邪魔するものは、子どもであろうが家族であろうが、まことの神の子であろうが、そんなのは関係ない、滅ぼしてしまおうというんです。また子どもたちの命を奪ったり脅かしたりするというのは、それはもちろんその子の命を奪うということでもありますけれども、それによって子どもたちの命を奪うことによって、その国全体の将来ですね、未来をも握りつぶす、そういう意図もあったのだと思います。そのようなこの世の現実の中で、昔も今もこれからも、神様の祝福が一つの小さな家庭に注がれているんだということを、今日の詩編は語るわけです。社会や国というのは、一つ一つの小さな家庭が集まって成り立っていくものです。そして一つの国が平和な国となるためには、その国を構成する一つ一つの小さな家庭が神様によって祝福されなければいけません。5節6節ではこう言われていました。シオンから主があなたを祝福してくださるように、命のある限りエルサレムの繁栄を見、多くの子や孫を見るように、イスラエルに平和。詩人は最後にイスラエルの平和を祈っています。これは家庭の問題から、家庭の平和から急にイスラエルの国の平和というふうに、大きく飛躍しているわけですけれども、 これは何かこう日焼けしすぎているって、そういうことではないんですね。そうではなくて、自分たちの家庭の平和とイスラエルの平和、国の平和がこれは一つになっているわけです。で、これは実は必然的なことなんですね。一つ一つの家庭が、その小さな家庭が平和でなければ国は平和にはならないんです。3節で例えられていました、ブドウの木であるとかオリーブというのは、聖書を見ますと神の民イスラエルを意味する、そういう言葉として用いられている、そういう言葉でもあります。そして5節6節で強調されていますことは、神様の祝福がシオンから与えられるということです。シオンというのは神の都エルサレムのことですけれども、そしてこの詩篇は都に昇る歌ですね、巡礼歌と言われています。小さい子どもたちを含めて家族全員でエルサレムまで旅をしたのかどうか分かりませんけれども、少なくとも夫はエルサレムにこの巡礼の旅に行ったことでありましょう。そこで神を礼拝しつつ、神が自分たちに与えてくださった家庭のこと、家族のことを神様に感謝します。このことが決して当たり前のことではなくて、本当に神様が与えてくださらなければこの幸せは存在しない。そしてたとえ家庭の中でまたこれから大変なことが起こったとしても、主を恐れ主の道をまっすぐに歩むことができるように、そのように祈りを捧げたことでありましょう。そして同時にイスラエルの民全体のその繁栄と平和を願います。神様が与えてくださる祝福というのは、このシオンから与えられるというんですね。シオンが出発点といいましょうか、源、祝福の源になっているんです。で、これは別に決して他の場所にいると神の祝福がないとか、そういうことではありません。で、シオンからというのは要するに神様を礼拝する場所からということですね。神様を共に礼拝する場所から祝福が与えられる。それは今日で言えば私たちがこうして集っているキリスト教会のことです。教会からまた教会で捧げられる礼拝を通して、キリストのものとされている私たち一人一人に、またここに集うそれぞれの家庭に神様の祝福と平和が与えられます。詩人はエルサレムの繁栄を願いました。この繁栄というのは具体的には、子どもたちがたくさん与えられることですね。子どもたち、孫たちがたくさん与えられることです。今日教会がエルサレムの地だけでなくて、世界中にこの日本の国に、そして千里山や川西の地に立っているということは、それは見方を変えれば、本当に神様の子供とされた者たちがですね、本当に世界中に与えられた、その神様の確かな祝福の印だと思います。そしてイエス様こそイスラエルに平和があるようにという祈りに耳を傾けてくださり、ご自身の十字架と復活を通して誠の和解、誠の平和を築き上げてくださいました。そしてイスラエルに平和と祈りましたように、神の家族、霊の家族とされた私どもが集まる教会を通して、この地域や国に、そして世界に神様の祝福がもたらされていきます。各家庭の平和、また教会の平和というのが、そのまま世界の平和へとつながっていくんですね。これは決して大げさな話ではないんです。だからこそ私たちは今与えられている家庭の歩み、また教会の歩みを神様の前に感謝して、そして神様の道、御言葉に聞き従う道を歩んでいくのです。お祈りをいたします。神様、すべてはあなたのものです。そして生きていくためのすべてをあなたは恵みとして与えていてくださいます。日常の歩みの中に神様が与えてくださっている祝福があることをいつも見させてください。そのために主を恐れ主の御言葉に従って歩んでいくことができますように支え励ましてください。それぞれの家庭を豊かに祝福し、また一つ一つの家庭を通して、また教会を通して、神様の平和がこの地域に、またこの国に、この世界に広がっていきますように、主の御名によって祈ります。アーメン。